はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはホームコートで試合をする最大の利点というお話をしていきたいと思います。今日のボイシートークテーマがですね、好きな建築ということで、今日はこの話をしたいと思います。まあ、私はね、母校のチームを指導しているというね、幸せな状況にありますので、やっぱり自分の体育館が一番好きですね。好きな建築っていう意味では、安田学園の体育館、または早稲田大学のね、早稲田アリーナ、ここに立っている時が一番幸せな時間ですね。私のインスタグラム、それからフェイスブックの方では、そのコートの様子も、載っているので、ぜひ写真の方も見てみてください。で、これを思った時にホームコートで試合をするってことはすごく大きな利点があると思っていて、で、それをこう、なんていうかな、言ってるっていうか発信してる人ってあんまりいない気がするので、ここで言語化したいんですね。うん。で、ホームコートっていうのはこの自分の体育館で公式戦をやるっていう、そういうことです。まあ、大会が上位になればね、大きな公共の体育館で試合をするじゃないですか。例えば代々木第二とかね、高校バスケだったらウィンターカップ東京体育館でやるとか、まあそういうのはちょっと別にして、そこまでの予選とかは当然他のね、他のっていうか学校の、各学校の体育館で試合するのが普通ですよね。で、私で言うホームコートっていうのはその公式戦を自分の学校の体育館で試合をするって、そういう意味です。で、今日のテーマにあるように、この最大の利点っていうのはですね、私はライン、線だと思ってるんですよ。線を見ると自分の立ち位置が分かる。もうこれに尽きるなって思ってます。うん。まあ、他にもね、まあ、慣れてるとかね、荷物持ってかなくていいとか、まあ、いろいろありますけど、コート上の距離感覚をつかめるっていう、ここがですね、最大の利点。ラインを見ると立ち位置が分かる。線を見れば立ち位置が分かるっていう、ここが、すごく、大きな利点だと私は思ってるんですね。うん。まあ、とはいえさ、ラインって何よって話じゃないですか。バスケットの試合になったらね、エンドライン、サイドライン、決まってんじゃんと。サイドラインは28メートルだし、うん。ね、エンドラインは14メートルだし、まあ、スリーポイントも制限区域も変わらず、どこのコートも引いてあるじゃんっていうふうに思うかもしれませんけど、まあ、もうちょっとね、深いところで行くとね、これ同じように引かれてないって私思うんですよね。で、バスケットボールではこのスペーシングみたいなものってすごく重要、立ち位置ってすごく重要じゃないですか。ね。で、その上で、まあ大きなね、体育館、さっき言った代々木とかね、東京体育館みたいな体育館のように、バスケットボールのね、こう線が引かれてないと。で、なんなら制限区域が色に塗られてるような、そういう分かりやすい体育館だったら別かもしれませんけど、実際体育館っていろんなラインが引いてあるじゃないですか。ね。バスケットボールの線が引いてあって、で、その上にバレーボールの線が引いてあって、で、さらにはバドミントンが引いてあって、みたいなね。で、メインコートとサブコートとってもう線がカラフルに交差してるのが普通の体育館でしょ？っていうことでいくと、それに慣れるって結構時間かかるんですよ。選手の立場からするとね。で、まあ白いラインが一番バスケット、というか、まあ、どのスポーツもそうだろうけど、体育館種目で白いラインっていうのが一番こう見やすくて、まあ、ルールブック上も推奨されてますよね。だけど実際にその、まあ、学校の競技っていうか力関係って言ったら変だけども、ね、そういった意味で見やすい白はね、バドミントンで引かれていて、で、バスケットコートはちょっと分かりづらい黄色とか赤で引かれてるなんて学校も、まあ、あるわけじゃないですか。ね。まあ、実際うちっていうか、安田学園のね、体育館もメインコートはチームカラーに合わせて、コーンになってるんですけども、うん、まあそういうようなちょっと変わった色で描かれてるようなね、ラインもあるわけでしょ。で、そういう中でカラフルで交差してる、いろんな種目のラインが交差してる中で、どれがどの線かって分かるって結構これね、大きな問題なんですよ。で、選手が試合をして戸惑うのはそのラインに慣れるまでの時間がかかることで、私もね、昔こう審判をよくやってた時に思うんですけど、公式戦になるとね、えって思うような場面で突然ね、選手がサイドライン踏んだりするんですよね。これ分かってもらえますかね。多分ね、分かってもらえると思うんですけど、急に線思いっきり踏んだりとか、もう体はみ出してドリブルしちゃったりとかするんですよ。踏んだってレベルじゃなくて。で、これなんでこういうこと起きるのかなって思った時に、やっぱりこの線が一瞬で瞬時に分かるかどうかってものすごく大きな要素なんだなって思います。これ選手のレベルが低いとかそういうんじゃなくて、プロとか大学の試合でも時々あったりしますよね。急に線踏んじゃったりとかね、うん、慣れない体育館でやると。 で、他のバドミントンの線をね、サイドラインだと勘違いしてプレーしちゃうとか、こういうのは結構あって、やっぱりここは慣れるまでに時間がかかるし、こういうミスが一本の、その、なんていうか、試合の流れを左右するって考えたら、バカにできないじゃないですか。うん。あと、ラインとともにね、あるのが、リングとの距離感ですね。やっぱ、いつも打っているゴール、うん、そのゴールのなんか、バックボードが硬いとか、そういうのもあるんですけど、それ以上に私大事なのは距離感。うん、ここからスリーポイントシュートを打つと、なんか遠く感じるとか近く見えるとかそういうのあるでしょ。そういうのもやっぱりね、ラインによるものだと思うんですよね。うん。だからホームコートで試合をする利点っていうのは、やっぱりそこの慣れが必要ないんで、パッと見て自分がどこに立ってるかがわかる。うん、その距離感がわかるというところが最大のホームコートの利点なのかなというふうに思います。ラインだけ見てですね、自分がどこ立ってるかわかるのに、時間がかかるんですよね、他の体育館だとね、やっぱり。うん、だから、パッと見てですね、自分の立ち位置がどこだか感覚的につかみやすいっていう、ここが、まあ、ホームコートで試合をする最大の利点なのかなというふうに思っています。なかなか言わない、他の人が言わない視点なので、ああ、なるほど、そう言われてみればそうだなっていう方がね、この放送で、一人でもいれば嬉しいなと思うマニアックなお話でございました。はい。まあ、当然それ以外にもね、機械で物質が使えるとかですね、あと友達家族が応援に来やすいとか、まあいろいろありますけど、まあ、そのコート上の感覚をつかめる、距離感がつかみやすいっていうのが私はホームコート最大の利点だと思っていますよというお話でございます。土曜日に聞いていただいてありがとうございます。いかがだったでしょうかね。毎日毎朝放送してますので、よかったらチャンネルのフォローしといていただければ嬉しく思います。またいいねのボタンを押して応援してくださると毎日更新の励みになりますので、よろしくお願いします。まあチャンネルのフォローもせず、いいねなんか押したこともないけど、実は毎日聞いてるよというね、サイレントリスナーの方に支えていただいているのも事実なんで、そんな方にも感謝をしております。本当にね、いつもありがとうございます。この後、コメント返信いきますので、もうちょっとだけお付き合いください。はい、ということで、ボイシーのチャプターを区切っておりますが、よいしょ。はい、ということでありがとうございます。昨日の放送、練習着を揃える3つのメリット、これなかなかいい放送だったと私は思ってるんですけども、まだ聞いてないって方は、このチャプターのリンクからぜひ聞いてみてください。それに対してコメントいろいろいただきました。宮崎先生ですね、うちのチームでは1着だけ練習着揃えてますと。普段の練習はそれ以外のものも OK なんで、みんなバラバラですが、練習試合は公式戦では全員同じ練習着でアップします。見た目にも揃って一体感がありますし、特別な空気感が生まれますね、ということで、うん、まあこういったね、効果絶対ありますよね。はい、現場からのアウトプット、宮崎先生ありがとうございます。影島さんは揃ってるとなんか強そうに見えますよねと。公式戦はもちろん揃えてますが、練習では最初は揃えており、足手を変えたら別のシャツに着替えております、ということで、うん、まあ練習にお邪魔すると、県のトップチームは練習にお邪魔するとみんな揃っていて、なんならバスパンにシャツインしてますと。強いチームから学べることがありますね、ということでね。やっぱり服を揃えるってことはね、非常にこう、チーム力の関係するのかなと思いますので、はい。そんなことぜひね、できる限りで、やっていただくといいかなと思います。影島さんありがとうございます。伊藤さん、今日もありがとうございました。こちらこそです。着替えることイコール気持ちのメリハリ、気持ちの切り替えの練習、一体感を得ること以外になるほどと思いました。早速このチームをチームにし、考え方をチームに浸透させていきたいと思います。そしてまさに昨日、練習着を揃える、シャツを作るために私は会社訪問、打ち合わせに行ったところでした、ということで。素晴らしいマネジメント、素晴らしい仕事ですね。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。また様子聞かせてください。最後、平田さん。練習着を揃える3つのメリット、どれも素晴らしいと思いました。最近子供たちを指導していて、気持ちの切り替えがうまくいってないと感じていたので、取り入れたいと思いました。気持ちの切り替えを行うにあたり、他に、有効な方法があれば教えていただきたいと思いました、ということで、まずはね、これを実践されてみてはいかがでしょうかと思いますので、はい、練習着を揃える、ちゃんと着替える、そこからね入っていったらいかがかなと思います。はい、ということで、ありがとうございました。今日の放送に関する発見、感想、気づきもお気軽にコメント欄でお寄せください。またボイシーの方でね、取り上げてほしい、テーマ、質問ありましたら、それもコメント大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。